革新の井戸端番組職業主婦です。主婦の目線で世間を見る井戸端会議的な番組です。縁の下から社会を支えているけど意外と知られていない主婦の世界を都内で子育て中の私ピユがご案内します。主婦の方だけでなく主婦のパートナーの方にもヒントになればというのと、主婦が身近にいないという方にも楽しんでもらえたら嬉しいです。今回のテーマは、いろんな職業を知れば視野が広がる。前にね、次男が小学校でもらってくる良い子の約束っていうお便り、これの話をしたんですけど、今回はね、長男が中学校でもらってきたお便り、これを読んでっていうお話をしたいと思います。今ね、長男は中学1年生なんですけど、冬休みの宿題で職業を調べるという目的で2人の大人に仕事についてのインタビューをするっていう、そういう宿題があったんですね。これインタビュー項目もね、いろいろありまして、将来のビジョンとか仕事のやりがいとか、多岐にわたるんですね。で、誰に聞こうかなっていうので、長男は夫の話と、あとはね、私のお友達にお願いして、女性ですね、そのお友達のお家をピンポンしてインタビューしてっていう、その一連の流れを全部長男一人でやるっていう、そういうことをね、経験させてもらったんですね。で、それぞれの子供たちがみんな同じ宿題をして、それを冬休み明けにね、学校でみんながそれぞれ発表をするんですね。で、その発表をした様子を先生が報告してくれるっていう、そういうお便りがありまして、内容としては主にはみんなの発表を聞いた生徒たちの感想が載ってたんですね。それを見て、いや、中学生のうちから具体的にいろんな職業をね、実際に存在する仕事として自分の未来につなげて考えられるっていうのはね、すごくいい機会で、やっぱりね、中高時代に一番大切なのってとにかく視野を広げることだと思うんですね。自分ごととして考えられる範囲を広げていく、そのためにね、すごくいい機会だったなと思ったんですね。ここでまず自分を振り返ってみたい。いや、この自分ごとっていうところで言うとね、結局学生時代に興味を持って職場を見た業界に就職した。私ね、何度も言ってるんですけど、田舎のね、地元の中学校に通ってたんですね。普通に生活してると、そこで見かける職業っていうのはね、学校の先生か農業、あとはね、うちの親は自営業だったから、そういうのとか、習い事の先生、私ピアノと習字をやってましたけど、そういう先生くらいになってしまうんですよね。字面としては職業名はしてはいたんですよ。例えばパイロットとか作家とかね、弁護士なんかもそうかな。でも、その人から話を聞いたりしないことには、実際に存在する、実際に私が選びうる道っていう実感はなかなか持てないものなんですよね。そんな中で中学でね、農業体験っていうのがあってね、トマト農家さんに行かせていただきまして、ハウスでね、もぎたてのトマトを食べた時、もう濃い味にすごい感動して、美味しいトマトと思ったんですけど、そんな頃と同じ時期かな、職場体験っていうのもあったんですよ。で、いろいろ企業さんの候補があって、そこから選ぶっていう形だったんですけど、その候補がね、どんな企業があったかって、ちょっと自分が行ったところ以外は具体的にはね、覚えていないんですけど、いろんな業界、製造業とか金融業とかマスコミとか、そういういろんな業界のそれぞれ代表的な企業さんだったりが引き受けてくださって選べた形だったと思うんですけど、ともかくね、自分が行った会社2つっていうのはよく覚えてます。どちらもね、業界的には同じで、 これ選択肢にある中で一番興味を持ったところを選んだんですね。で高校に入りまして、今の時代ではね、公立の中高でもキャリア教育っていうのはなされてると思うんですけど、当時私が通っていた県立高校っていうのはそういうのはね何にもなかったんですよ。自発的に裁判を見に行ったりとか、そういうのはしてたんですけど、学校が何かをしてくれる、何かの機会を提供してくれるっていう、そういうのはなかったんですね。だからね、もう長男の中学校も今私立に通ってるんですけど、そこで一番驚かされるし、はっきり言ってね、羨ましいのはね、キャリア教育の充実具合ですね。本人はありがたみはね感じづらいとは思うんですけど、いやーすごくいいなと思うんですね。で私の話に戻ると、次は大学ですね。大学に入って、なんとね、企業のインターンシップで単位も取れるっていう、そういう取り組みが私が大学3年生の時にね、私の学部で始まったんですね。だから一期生ということで、大学も企業側も手探りだったとは思うんですけど、ともかく始まりましてね、もちろん申し込みましたけどね、これもまた小学生の時に行った業界と同じところを選んだんですね。同業他社っていうやつですね。でさらにその同業他社に就職したみたいな形だったんですよ。今思えば、就職活動の時にもその中学校の頃の職場体験、その話を面接でしたことはね一度もないんですけど、本当今ねここで改めて思うんですけど、子供ながらに興味を持って見てみた職場が、そこで働く人たちを見たっていうことで実在するんだっていうね実感を持てて、でそこで悪い印象も持たないまま興味が続いて、で大学時代にそれが確固たる自分の職業としての納得感というかね、それを確認できたっていうことかもしれないなと思うんですね。就活中には自分自身ね、その時の影響っていうよりは、もともと興味があったのはどうしてだろうみたいなね、そういうところに動機をフォーカスしてたんですけど、そういう職場が実際にあるっていうのを思わせてもらったことがね、潜在意識に大きく働きかけていたんじゃないかなと思うんですよ。業界としては限られた業界だけ、それもね本当に少し見せてもらっただけなんですけど、やっぱ視野をねぐいっと広げてもらえたんですよね。当時のね、田舎って言ってますけど、もう教育委員会に感謝しないといけないですね。で就職活動を思い返せば、実感のないところには周りがねバッとみんなエントリーしてるみたいなところも、じゃあ私も研究してみようっていうのはねならなかったなと思うんですよ。例えば商社ですね、当時も今も人気の業界で、待遇もいいしね、景気に左右されないし、大きな仕事もできるっていうことを言われるんですけど、当時は自分事として考えられなかったんですね。大人になってから海外生活をするとね、商社で働く方がいっぱいいらっしゃるんですよね。で例えばそれを身近に見てる帰国子女の子たちだったらね、すごく実感を持てるでしょうね。子供の頃にそういう仕事を視野に入れることがあるかないかっていうのはね、本当に大きなことですね。これ視野に入らなかったら興味も持ちづらいですよね。だから今回の宿題で子供たちがね、少なくとも何十人の発表を聞いて何十通りの仕事論を聞けたっていうことはね、実際にインタビューしたりとか対面で話したり、あと職場を見たりっていう、そういう衝撃度には劣るとはいえね、身近なクラスメートの身近な人の職業としてね具体的に認識できる、で何かしら引っかかりができると、今後生きていく中でね、アンテナがそっちに向くっていうこともあるかもしれない。視野が広がるとってもいい機会だなと思いました。 でね、生徒たちの発表に対する、まあ、生徒たちの感想、これが書かれたお便り、ここにね載ってたことなんですけど、働くことは人の役に立つことであり社会貢献だという人が多いみたいだった。実際の発表は聞いてないんですけど、でも感想を見るとね、多くの方がね、これインタビューされる側の大人たちが、働くとは社会貢献だったり他の人のためっていうことをねおっしゃっていたようなんですね。あとはね、自己実現っていうのもありました。まあ中学生が話を聞きに来て、まあお金のためだけに仕事してるからねみたいなね、そういう話し方はあんまりしないだろうとも思いつつも、感想として、仕事イコール疲れるけどお金のために無理してでも働くと思っていたけどイメージが変わったっていうようなね、そういう感想も多くて、まあ、これ今の大人がね、仕事イコール疲れるけどお金のために無理してでも働く、そういうようなね印象を子どもたちに与えてるっていうことかもしれないんですけど、まあ、でもともかくね、やっぱり今回そういうことじゃない面をインプットしたっていうことですね。やっぱりね、中学生には未来に希望を持っていてほしいなと思います。でこの働くことっていうのを、職業主婦ですのピューとしてはね、主婦に絡めて考えてみようと思うんですけど、これね、そもそもインタビュー項目に就職っていう文字もあったりしてね、あ、主婦は職業としてはねもう排除されているっていう、まあ、そういう感じもあるかなっていうことではあったんですけど、まあ、あえてね主婦に絡めてみます。でちょっとね考えてみたんですね、文章でちょっと小難しく言ってみると、主婦の仕事っていうのは、円滑で円満な家庭生活の運営を目的に、家事労働や子育て、家族の社会生活のサポートなどのケアを創意工夫しながら行うことで、間接的結果的に家庭外の社会への貢献を果たすということになるかなと思いました。特にね、子供を社会に送り出す時にはね、どういう形で社会に貢献していけるか、これは労働には限らずなんですけど、社会にどう貢献していくかっていうことは子育てが大いに関わってくると思うんですね。その上で次はね、やりがいっていうところなんですけど、これまずはね、その子供たちの感想のお便りの話なんですけど、インタビューされた大人たちの回答として、人から感謝されることがやりがいにつながっているパターンが多いみたいだった。やりがいというところをインタビューされて、人から感謝されるっていう、まあ、そこだっていう方が多かったっていうことですね。仕事をして他人に感謝されるととても嬉しく、人生を意味あるものにできてやりがいを感じるっていうね話があってね、これはまさにね、主婦にも当てはまるじゃないですかね。まあ、他にもね、まあ、感謝されるっていうことの言い換えでもあるんですけど、お礼を言われる時にやりがいを感じるっていう、そういうのもねあったんですよ。そうそう、主婦もね、お礼を言われると頑張れるですよね。まあ、うちの子たちも結構ね、私の作るご飯を、いつも美味しいご飯をありがとうとかね、お母さんの作るご飯美味しいって言ってくれるんですね。いや、すごい嬉しいんです。すごい嬉しくて、ありがとうってね一応言うんですけど、正直に受け取れない自分もいるんですね。いや、こんなにどんどん手抜きをしているのになとかね、他のうちの凝った料理を知らないからそう思うんじゃないかとか、なんかね、申し訳ないっていう気持ちも芽生えたりするんですね。まあ、けどね、やっぱりね、そうやってお礼を言ってくれるとめんどくさっていう気持ちも薄れて、やってよかったなってなるし、まあ、疲れててもね、せめてこれを作ろうかなとかね、今日は余裕があるから子供たちの好きなサーターアンダギーをあげてあげようとかねいや、こちらも思いやりの気持ちを持てるんですよね。 反対にね、これどんなお仕事でもやりがいがないと仕事を続けるのは苦しいですよね。まあお金をたくさんもらえるとかだったらね、まあそれもやりがいにつながることもあるのかなと思うんですけど、感想の中にあった論点で好きなことを仕事にするかどうか問題、これがあってね、多くの人が好きなことを職業にしてるっていうことなんだけど、いろんな感想を読んでて漠然と思ったのが、好きなことを好きでいるまま仕事をしていられるためには心の余裕も必要だし、お金が充足するっていうのもね、これ必要な要素かなというのがあって、でお金の面ではね、それが望めない主婦はそれを上回るような感謝、これがあればね頑張れるのかなと思いました。未来ある若者たちにはね、視野を広げるだけ広げた上で、自分がどういう選択をするかはね、よく考えて自分で決めてほしいですね。ぼーっとしてるとね、狭い視野から抜け出せないんですよね。もう誓いを込めてですけど、島国日本、私たちが住んでるこの島国日本も、もはやね世界に憧れられる国ではなくなっているのに、内側にいるとずっとそれに気づけないなんていうことをね、おっしゃってる専門家、まあ、有識者の方もいらっしゃいましたけど、これ職業についてもね、親はなかなか経験したことプラスアルファくらいしかね、具体的には伝えられないところもあるから難しさもあるんですけど、常にね子どもの視野を広げる、もうここはね、まあ大事にしてきたつもりだしね、これからもしていきたいですね。最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。いや最近寒暖差がすごいですよね。もう体調を崩されてませんでしょうか。いや私もね、低気圧の日は頭が重い族なんですよね。もうすごいね、どんよりして頭も体も重くなるんですけど、花粉も気になってくる頃ですよね。皆さんお互いね、よく食べてよく寝る、これを大事にして元気に過ごしていきたいですね。白真の井戸端番組、職業主婦です。もしよかったら番組のフォローをお願いします。新しいエピソードが追加されて聞いていただきやすくなりますし、私の励みになります。星の評価もいただけたら嬉しいです。ご意見ご感想などメッセージもぜひお気軽にフォームやインスタグラムで送ってください。それではまた